送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー堺の上野です。どうぞよろしくお願いします。介護業界のですね、求人なんですけれども、これ求人誌に出せどもですね、全然問い合わせが来ないとか、そういった話をよく聞きます。求人誌出すのもお金結構バカにならん金額をね、こう出し続けてるんですけれども、あんまり来ないんで繰り返し出してると、逆にちょっとね、この施設とかこの事業所怪しいっちゃうかとか、人間関係悪いっちゃうかとか、変にこう勘ぐられたりして、ますますちょっと辛い思いなんかしたりするんですけれども、やっとこさね、求人誌が問い合わせあった、やった来たみたいな感じで思ったらですね、面接の当日にドタキャンしたりですね、どうしてもね、そういうこと日常茶飯事になってしまっているというね、悲しい現状があったりします。こうやって人が少ないんで、もうほとんどもう来た瞬間に、はい採用みたいなね、ちょっとこの人おかしいんちゃうかなとか思いつつも、はい採用みたいなことをしてしまうとですね、やっぱり利用者さんに迷惑かけたりですね、周りの今までの頑張ってる職員のモチベーションを下げたりですね、そういったことがちょっとこう蔓延するとですね、かなりこの状況は介護業界やばいなみたいな、ちょっと打破したいなっていうようなことがありまして、そんな中ですね、スケッターっていうね、めっちゃ面白いサービスがちょっとこう出てきてね、今ちょっと話題になってますので、あのスケッターのことについてご紹介とですね、お話をしていきたいと思います。スケッターなんですけれども、最近ね、ウーバーイーツみたいなね、空き時間利用して注文あったら配達するみたいなこと結構流行ってきてますけれども、まあそれのちょっと介護版じゃないんですけれども、空き時間を利用して登録しとってもらって、それで空いてる時間に自分の得意なことだけ参加するというね、隙間ワーカーと介護施設をマッチングするというね、サービス。これによって介護業界の関係人口を増やしていくっていう取り組みをされている。この会社がですね、プラスラボという株式会社プラスラボというところで、代表取締役 CEO の鈴木亮平さんというのがですね、このシステムをちょっと考えたということになっています。で、このサービスについてはですね、身体介護はしませんということで、資格がなくても、まあできる仕事って結構いっぱいあるんじゃないかなというところに着目されましてですね、介護職員も書類業務がめちゃくちゃ多いんで、まあ本来のこう寄り添った介護ができないということで、ストレス溜まってる方とかも結構いらっしゃったりすると思うんですけれども、あくまでスケッターには介護の資格がなくてもできるという方にも登録していただいてですね、レクリエーションとか傾聴とか食事準備片付けとか、それから資料作成、イラストデザイン、そういった形の仕事をですね、空き時間を利用して依頼して来てもらうというような形のサービスになってます。で、スケッターのね、ちょっと具体的なメニューというかね、もともとボランティアさんに施設に来てもらって、傾聴とか皿洗い配膳とか簡単な清掃とか、そういったことをしてもらえる施設というのは、まあ前からは存在したんですけれども、まあちょっとメニューの方をですね、ちょっとご紹介していくんですけれども、まあその中でちょっと切り口が違うなっていうような依頼のお仕事もありますんで、ちょっとその辺をちょっと紹介していきたいと思います。で、まず従来の一般業務スケッターですね。まあこれが従来である配膳、皿洗い、それから傾聴とか清掃とか、まあ簡単な清掃とか、まあそういった形になります。で、まあこれもよくあるんですけれども、レクリエーションのスケッターですね。で、楽器の演奏とかね、まあ音楽療法を含む楽器の演奏、それから演芸のスケッター、それからマジック、で、漫才、落語、それから麻雀のお相手とか、それからこれ以降がですね、ちょっと今までになかった切り口かなと思うんですけれども、美容のスケッターですね。例えば施設でしたらですね、女性が結構多かったりしますね。多いとこだったら8対2ぐらいでね、女性というところの施設が多かったりするんです。でも女性はやっぱり80超えても90超えてもいつまでたってもやっぱり女性らしさを忘れないということでですね、美容のスケッターで福祉ネイルとか、それからメイク、それからハンドマッサージ。まあこれはヘアカ ットってはあるんですけれども、まあ、これは訪問リビオとかもちょっとこう重なるところがあるとは思うんですけれども、あとまたこれが違った切り口で、例えば中年の男性とかね、パソコンが詳しい方とかね、なかなか介護業界でもちょっとエクセルとかそういうパソコン操作が苦手な方結構いらっしゃるので、そういった中でスキル研修助っ人ということで、基本パソコンのスキルを伝授したりとかですね、人材採用とかに携わっているお仕事をされている方が、まあ、休日を利用して人材採用コンサルみたいな、そういった形の助っ人、これがなかなか今までねなかった切り口かなと思います。それ以外にもですね、例えば施設とか事業所でちょっと営業に使うチラシとか、まあ、ポスターとかから、ホームページのデザインとか、あとこう集客でやるメールマガジンとかね、こう LINE アットとか一から立ち上げるたら、それってなんじゃみたいな話になったりするんですけれども、まあ、そういうところの設定とか集客の仕方をこう教えてもらうというね、リモート系助っ人。それから最近絵描ける人はですね、利用者さんの似顔絵をレクリエーションで描いたりね、まあ、そういう似顔絵プレゼント助っ人。最近では YouTube ですね、事業所の宣伝とか PR に使う YouTube 動画とかを、まあ、ちょっと制作したりとか、こういう構成でやられたらどうですかとか言ってこう指導してもらったりとかですね、あと利用者さんの思い出になるような動画を撮ってもらって編集して DVD で利用者さんとかご家族さんにプレゼントするとか、まあ、そういった形の助っ人登録しとってもらって募集するとか、あとちょっと面白いところではこう可愛い助っ人みたいな形で、今ちょっと強制言われておりますけれども、幼稚園児とか保育園児とか、まあ、自分ちょっとね今日はお子さんと一緒に一日暇やなっていう時に施設に来てもらって、一緒に高齢者の方とこう触れ合ってもらって、これお互いいい感じになるのかなと思いますけれども、そういうことのサービス、まあこういった形でね、いろんなメニューがありますけれども、これだけじゃなくって、いろんな、私こういうスキル持ってるけどひょっとしたら高齢者の方に活かせるんちゃうかなみたいなことを思いついたらですね、どんどんそれで登録してもらって試していただくっていうのを何ぼでもこう試せる、無限に広がる可能性があるんですけれども、実際にね助っ人の登録者は結構マジシャンとかデザイナーさんとか美容師さんとかネイリストさんとかね、あと漫才師さんとかインストラクターさんとか、まあ、あと就活をしてる学生とか、そういう形の登録が多いらしいですけれども、今介護の資格を持ってない方についてはもともと介護業界に関心はあったけど就職までなかなか踏み出すことができへんとか、また雇用ではない形でなんとかちょっとこう関わってどんなんか見てみたいなっていうことで利用するっていうのも結構いいのかなと思います。また実際に介護の資格を持ってる方で、介護の資格を持っててフルタイムで、まあ、働けないなっていう事情がねこうある方についてはちょっともう一回介護関係の仕事したいから、ちょっとまあ短時間ならこう復職できるということで、まあ、ちょっとリハビリじゃないですけれども、ちゃんともう一回働きたい前にちょっとこういう形でスケッターでいろいろこう鳴らすみたいなね、そういう使い方もできるかなと思います。介護の就職を考えている学生さんにとってはだいたいこうインターンとかね職場体験とかなると一つの施設だけこう行くって言って、でなかなか一人で電話してここへちょっと体験させてくださいというのはなかなかこう勇気のいることなんですけれども、助っ人に登録すれば複数の施設で仕事が体験できるというようなメリットもあるんじゃないかなと思います。でレクが得意な介護職員ですね、自分の施設とか自分のデイサービスでこうレクをやってるんですけれども、同じ利用者さんの前でやってるだけっていうパターンの繰り返しっていうのが結構多いと思うんですけれども、武者修行じゃないですけれども自分のレクがどれぐらい受けるんかなっていうところとか、こんなことちょっと他に試してみようとか、まあ、そういう形でどんどんスキルアップしていくっていうことにも使えるかなと思います。実際施設やデイサービスで働いてる方でね、自分とこのスタンダードってこれでいいんやろかとか、ちょっとしてうちブラックちゃうんやろかとかちょっと思いながら、上司によって言うことが違うやんみたいなところで結構悩んでる方っていると思うんですけれども、会社がちょっとその辺のところを許していただけるんであればね、助っ人に登録していただいて、でいろんなデイサービスとかいろんな施設の方を体験していただいて、いろんな上司とかにこうお話を聞いてですね、あ こういう風なことなんか、うち意外とこう頑張ってるやんみたいなところをこう知るっていうのはすごく大事なことだと思いますし、まあそういった中で一回辞めたらね、もう本当生活大変ですけれども、今の職業にいながらですね、他のとこがこう体験できて探れるっていうところはですね、すごくメリットがあることやと思います。有料老人ホーム作工住連絡会を社会介護連携促進協会の方は運営してるんですけれども、どんどん推奨していきたいなと考えております。はい、それではですね、施設側が助っ人を募集する流れというのをですね、ちょっとご紹介していきたいと思います。まずステップ1として、お仕事の募集ですね。助っ人にお願いしたいお仕事をまず投稿していただいて、お仕事には複数のジャンルがあるので、そのジャンルの中で選んでもらって、レク、清掃、傾聴、お仕事内容によって報酬変わってくるので、その辺のまず投稿をしてもらうと。ステップ2ですね、応募者の確認ですね。募集したお仕事に対して応募があったら、まず応募者を確認して、過去の実績や得意なジャンルをプロフィールから確認をできるということになります。そしてステップ3として、助っ人の受け入れということで、まあ、マッチングした助っ人さんの受け入れ日時と場所を再度確認して、気持ちよく働いてもらうと。まあ、大体助っ人募集の流れはこういった流れになっています。単純にね、スキルを提供するっていうことじゃなくて、若者がリアルな介護現場を体験するということでね、イメージちょっと違ったなっていうところで、どんどんこう関係人口を増やしていくっていうことがすごく大事だと思います。でそんな中で、この前ちょっと助っ人行ってきて、施設でやってきたけど意外とおもろかったでって言って、自分も行ってみるみたいな形で口コミがね、こう広がっていけば、すごくいい形でこれから介護業界よくちょっと変わってくるんじゃないかなと思います。で、例えば助っ人さんをね、施設が受け入れたりしたら、ゴミ散らかったままのとこっていうとかで、業者さんにちょっと待ってって言ってほったらかししているようなことしてるとですね、なんちゅう施設だと思われるんですけれども、こう助っ人さんの目がバッと入ってくるとですね、あ、ちょっとこうきっちりせなあかんなみたいなね、職員のちょっとこうモチベーションアップにもこうつながるんじゃないかなと思っております。こういったことがですね、どんどん柔軟に広がっていけばですね、また学生さんで これからね、ベンチャーでこう一旗あげたいとかね、世の中変えたいみたいなね、若い子たちがですね、どんどん介護に対して、もっとこんなことしたらええんちゃうかとかね、いろいろ考えてくれるようなね、世の中になってもらいたいと思います。で、サカソの方も有料会含めですね、どんどん PR とかバックアップとかご協力させていただきたいなと思いますので、ぜひともですね、心折れずにですね、頑張っていただきたいと思います。本日はですね、助っ人とね、紹介をさせていただきました。どうもありがとうございました。また来週。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。